こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
第64回。
よろしくお願いします。お願いします。
一週間空きましたね。
空きましたけどね。はい。はい。オリンピックが、折り返しですかね。
全体で言うとね。そうですね。ちょうど、半ば。
ですね。皆さん見てますでしょうか。
見てますか？
もう僕はこの一週間。寝不足で、そしてもう風邪をひき、体調を崩しておりますが、悔いはありません。夜更かしして応援しておりますけど。
はい、私は先に寝てます。
はい。大体ね、3時からね、4時ぐらいとかって、その例えば柔道なんかもさ、
はい、
決勝がみたいなところになるんですけどね、僕さっき力尽きてね、その辺でぶっ倒れてるんですけどね、だから一番大事なところを見れずして風邪をひくということですけれども、悔いはありません。
後悔はない。はい。
はい。もうやれることを一生懸命やってますので、
はい、
はい。オリンピック出たつもりで。
つもりで。はい。楽しそうですね。はい、
ここまでのところで猫さんはどうですか？印象に残った競技種目、レースなんかありますか？
そうですね。
あまりまあ、ね、あんまりね、見てませんからね。
そうなんですよ。
ライブではね、ニュースとか見てる。
ちょこちょこですけどね。
とか。どうですか？
ニュースで聞いてすごいと思ったのは金藤選手ですね、水泳の。
水泳のね、200メートル平泳ぎ。
はい。
女子。
女子。
ね、金藤理恵選手ですけども。ね、結構大差でしたね、決勝は最後。
そうか、ね、
体一つ分以上ぐらいから空いてました、うん、で。タイムは本人はちょっと納得いってないということで、
はい、
4月の選手権の時よりも少しタイムが、落ちてはいるんですが、
はい、
これ大事なのですよね。オリンピックっていうのはやっぱりメダルを基本的にみんな取りに来ますので、
うん、
タイムが伴うっていうのは、まあ難しいです。
うん、
非常に慣れてない環境で、
はい、
予選決勝、
うん、
あ、予選準決勝、決勝で
3回、いっぱい泳ぎますもんね。
うん、泳ぐで3回目に、合わせてくるっていうのは、うん、これはまた難しい技術だと思うんですよね。
はい、
うん、だからまあ金藤選手も素晴らしかったんだけど、うん、まあ、今回萩野選手も金メダルありましたけども、
ね、う
ん、3レースで3レース目にこう合わせてくる技術、
はい、
経験っていうのもやっぱいるんでしょうね。
うん、そうですね、
うん、
その回復力とかね、
うん、
もう含めて
持っていき方というかね、うん、コンディショニングっていうのがあるんだと思うんですが、うんうん、金藤選手が現在27歳ということで、
はい、
まあ一時の女子競泳選手のピーク、その高校生とか10代だろうって言われた時期から言えば、
うん、
結構年長者の方で、
そうですね、
今回競泳のチームのキャプテンでもまああるんですけど、
はい、
27歳で、金メダルを取るということは、うん、今後の女子競泳選手にとっても非常に夢が持てる、
うん、まだ先があるぞみたいな、
そう、結果になったと思うし、
うん
うん、僕はいつもそのレースを見ながら個人個人の成績っても当然フューチャーされる部分であると思うんですけど、
はい、
例えばまあメダルを取れた人がいるとしますよね、
はい、
金藤選手みたいに。でも金藤選手がどうしてメダルを取れたかっていうのを一つの要因に、同じ200メーター平泳ぎで頑張ってきた日本人選手、
うん、
岩崎恭子選手が昔、
うん、
まあ、今選手ではないですが、15歳の時に
金
メダルを取りましたよね。
はい、
で、あれ以降、いろんな選手がこう出てきて、
うん、
なかなかまあメダルが取れなかったりするわけなんですけど、
はい、
きっとそのいろんな方の練習データ、どんなトレーニングをしたからどういう結果だったっていうのを、たくさんこうデータがこう積み上がっていくわけじゃないですか、
はい、
できっとそれを共有しながら、まあ、活かしながらですね、今現在戦っている選手っていうのは戦えている部分も多いと思うので、まあ、よく選手の皆さんは感謝の気持ちをインタビューで述べられてますけど、それは現在自分をサポートしてくれてる人だけでなく、やはりその先人に対する、まあ、敬意というのも僕は含まれてると思うんですよね。
そうか。
だから北島選手今回出場ね、しなかった、まあ選手ではないんですけど、北島康介引退しましたけども、
はい、
北島選手が当時こうやってきたことを残してくれたことを、やはり引き継ぎながら、
うん。
うん。生かしながらやっぱり戦って、今回の結果になってるところも、多いと思うのでね、うん。
そうですね。まだね、うん、こう完成されたものではないから。
ねえ、まだ今
だに
水泳世界シーンも出てるわけでね。
うん。
うん、 それは単に個人の強さっていうだけではなくて、組織のコンディショニングとか、そのケアの体制だったりとか、
はい、
そのプランですよね、うん、そういったものをこう練って練って練って、
はい、
より良いものにしていこうという努力も実ってると思うので、うん、まだまだやっぱこう、まあ、改善の余地というか、伸びしろはやっぱあるんだろうなと、はい、
そうですね、
今回見てても思いました。で、僕自身もなんかもっと自分の体を使って、そういうデータを一つでも多く取れるようにして、
うん、
お客さんとか、にこう還元できるように、なんかまたやっていきたいなってね、うん、思わせてくれるような。
モチベーションになりましたね。
なりました。感動しました。うん。で、今日の、その本題の方なんですが、
はい。
まあ、その競泳の、僕が注目、していた二人の選手のお話をしたいと思います。
はい、
で、日本人選手においては、うん、いっぱい取材も受けてますし、皆さんもニュースでね、新聞でも、見られてると思うんで、
はい、
あえて今回は、
海外の。
うん、海外の選手。はい、二人紹介したいんですけど、
はい、
で、一人は、アメリカのですね、アンソニー・アービン選手。
アンソニー・アービン選手。
はい。
で、どんな人ですか？
うん。この方はですね、年齢が35歳で今回50メーター自由形の金メダリストなんですね。
結構、だいぶ年上ですね。
うん。ね。
で、ケイさんと変わんないぐらい。
変わらないです。で、最年長だそうです。歴代、金メダリストの中で。競泳においてはね。
うん、
で、実はこの方は2000年のシドニーオリンピックの時に同種目で金メダルを取っております。うん、
2000年。
シドニー。
ほう。
彼が19歳の時にね、
はいはい、
取ってるんですよ。
お
で、当時は、その彼の素性といいますか、申し上げますと、はい、お父さんが、アフリカ系。
ほう。
で、お母さんが、高加水道。
高加水道。
白人の、お母さんなんですね。で、その、アフリカ系の血が、まあ言ったら、混血している選手として初めて金メダルを取ったというふうな、まあ、肩書きがついちゃったんですよね。
はあ、はあ、最初にね。
で、そういうことをたくさん言われたり、その後言われたり、その、まあ、金メダリストとしての、その後の、なんだろう、こう、プレッシャーといいますか、周りからの目みたいのに結構こう嫌気がどうやらさせたようで、
はい、
彼は、まあ、その後引退しちゃう。
一回。
ですね。
はあ。
で、これレース見た方はご存知だと思うんですけど、はい、両腕にすごい入れ墨があるんですよね、うんうん、タトゥーがあって、
うん、
彼はそのロックバンドをやってる時期もあったり、
う
ん、あとそのまあお酒とドラッグにこう溺れてしまう時期が、まああったんですよね。
うん、
で、そこから、まあちょっと這い上がっての今回、金メダルということで、まあ知ってる人から言えば、もう本当に感動のストーリーというか、
うん、
うん、彼は大学院にその後、まあ、荒れた生活の後、やり直そうというと大学院に行くんですけど、
はい、
そこで、その運動学といいますか、まあ、言ったその泳ぎ方、フォームのことについて、研究をするんですよ。で、その時に体についてのその興味がどんどん湧いてきて、で、人間は一体どこまで速くなれるんだと、改善の余地がもっとあるんじゃないかってところから、もう一回競技やりたい。ということで、カムバックするんですよね。
はい、
で、前回のロンドンオリンピックでも彼は決勝残ってまして、で、その時も自己ベストを更新して、その後も自己ベストを更新して、まあ、今回の結果に、至るんですね。
そう、もう学びがすごい活かされてるんですね。
そう。まあ、今回その、金メダルで、21秒40というタイムなんですけど、ちなみに2位の、マナドゥ選手という、フランスの選手。これ、この方は、ロンドン大会の金メダリストなんですけど、うん、100分の1秒差です。で、勝った。で、このアンソニー・アービン選手の上手いのは、うん、タッチなんですよね。
最後ですか？
そう。2000年のシドニーの時のタッチも素晴らしかったし、今回もバチッと合わせてきて、
うん、
100分の1で勝つと。
うん、
で、スタート、浮き上がり、スタートダッシュっていうところは、少し、まあちょっと苦手と言われている方で、
うん、
今回も、初めから1番でやったわけではないんですけど、
はい、
真ん中越えてからラストの20メーターぐらいのところでバーンと出てきて、
うん、
最後逃げ切る、という、もう素晴らしい、痺れるレース。だったんですよね。 まあ、大舞台なんで、すべての選手が自分の人生をかけてきてると思うんですけど、
はい、
やっぱり今までのその人生の、まあ、よく言えば厚み、
うん、
まあ、悪く言えば、こう、うん、なんでしょう、まあ、負の部分っていうか、
うんうん、波乱みたいな、
う
ん。
そうですよね。いう、いろんな経験をされて、やっぱり自分をすごくこう見つめ直して、あの場所に立って、今回結果を出すっていうのは、本当にすごいな、というか。うん、感動しました。まあこれきっとそれぞれの選手に、
はい、
そういうストーリーっていうのをほら探せばあるんだとは思うんですけど、非常にこの35歳っていう年齢でね、
はい、
スプリント、
うん、
長距離だったかなちょっとわかるんですよ。例えばマラソンとかも今回代表30歳以上の人もいるじゃないですか。
いますね。
あのトレアスリートなんかにも、
うんうんうん、
30歳以上の方も結構トップの方もいらっしゃるんですけど、うん、短距離でね、35ですから、
すごい。
ねえ、
なかなかない
ぐらいの人らに勝つわけでしょ。
うん、
やっぱりなんかこう、考えさせられるというか、諦めたらいかんなというか、勇気をね、
はい、
すごくくれました。
そう。
うん。で、彼のね、自伝の本が今年に出版されてるのかな。
へえ。
チェイシング。ザ・ウォーターやったかな、水を追いかけるとかそういうことだと思うんですけど、
はい、
まあなかなか濃い内容だそうで、僕もちょっと読んではいないんですが、
うん、
もしちょっと興味がある方は、
はい、
手に取ってみてください。チェイシン、
チェイシン、
ザ・ウォーターかな、
はい、
うん、でもう一人、
はい、
紹介したい素晴らしかったのは皆さんご存知だと思います、マイケル・フェルプス、
フェルプス、
まあ、アメリカ、
はい、
水の怪物と言われています。
ずっとまあ、ずいぶん長いこと有名ですね、この人は。
はい。まあ、今回5度目。
5度目。
のオリンピック。彼一番最初15歳の時の、
はい。
シドニーオリンピック、はい。これがもう最初のオリンピックなんですけど、
うんうん、
まあ、当時アメリカで最年少記録で代表に入るということで。
ほう。
で、17歳ぐらいの時に、200メーターバタフライの世界新を出すんですけど、
うん。
ね、高校生ですよ。
あ、そうか。
うん。で、そこからずっと今まで、今現在も、200メーターバタフライの世界記録を保持し続ける。
うん、
まあ、この14年間自分一人だけが更新をしてきた。
自分で出して自分で塗り替えてるんですか。
できたというね、もう本当伝説なんですけど、今回、はい、5種目に出たのかな、
うん。
そのうち4種目で金メダルでした。
この人はバタフライの、
うん、まあ、スペシャリストでありながら、
はい、
個人メドレーでも今回200メーター金メダルを取りました。まあ、萩野選手が2位だったんですけど、この体一つ以上ですね、差をつけて、
うん、
もう会心の泳ぎ、
はい、
世界記録に本当に近い泳ぎで、タイムで泳いでました。
うん
うん、体なんかも去年ぐらいから、
はい、
かなりまた改造したなっていうか、筋肉もう一回つけてるなっていう感じがして、
はい、
これはもしかしたらアービン選手もそうなんだと思うんですけどね、ある程度、まあ、いった年齢を重ねて いくとですね、持久力だけで勝負しにくいところがやっぱあります。で、持久力も何ベースかっていうところがありまして、
はい、
筋持久力とか、あと心肺持久力というのもありますよね。
はい、
で、その筋、あとはもう一つはエネルギーの話ですけど、
うん、
グリコーゲンをやっぱ蓄積できるかというところです。
は
あ
は
あ、でグリコーゲンは筋肉中と主に肝臓で蓄えることができるわけなんですけど、
はい、
筋肉がやっぱ少ない場合っていうのは、貯蔵量は少ないですよね。
そうですね。
うん。まあ、またその筋肉が多ければ、たくさんその酸素を使うところで、まあ、バテやすいっていうのも一つ考えられる点ではあるんですけども、うん、まあ、筋肉をしっかりつけて、
はい、
今回、その持久力をカバーしてきたのかなという僕は、
うん、
見方です。で、フェルプス選手の今回一番面白かったなと思ったのは、
はい、
実はその銀メダルを取ったレース、
はい、
100メーターバタフライなんですよ。
はい、
で、実はその銀メダルがフェルプスと、あと二人いるというですね、同着の銀メダル三人というのは、この史上初で、
はい、
でこの二人も、非常に有名な選手で、一人はハンガリーのラースロー・シェーというスキンヘッドの、絶対にキャップを被らないというですね、スキンヘッドの選手。でこの方も、バタフライと個人メドレーを、ずっとフェルプスとやってきた選手です。
うん、
年齢ほぼ変わらないかな。
30歳ぐらい。
うん、ですね。で、あと、南アフリカのチャド・レクロ ていうですね、選手なんですけど、
はい、
チャドレクロは実はその、今日実はが僕多いですね、2012年のロンドンの200メーターバタフライでタッチの差で、優勝するんですよ。フェルプスがその時負けちゃうんですけど、
うんうん、
で、今回100メーターバタフライで3人の同着、数年にわたってライバル関係だったこの3人が、フェルプスの今回最後のレースだったわけなんですけど、
うん、
もう引退しますので、
あ、そうか、
そこで、3人同時で終わるっていうですね、非常になんか微笑ましいというか、フェルプスについて、
うん、
ランスロー・シェイの方を向きながら、手、指で3にして、3?みたいな、3人かみたいな感じで、驚いてました、笑ってましたけどね。で、その、セレモニーの時も、表彰式の時もね、間、チャドレクロ選手がね、追ってね、両サイドで、3人で手繋いでね、登場してきましたね。あれは、競泳してる人間から言うと、すごいこう、嬉しいというか、うん、なんかすごく微笑ましいというか、なんかあっぱれというか。
ずっとライバルだった。
そう。素晴らしかった。で、またその、気になる一番、優勝したのはですね、
はい、
今回シンガポールに初めて金メダルをもたらしたというスクーリングという、若い選手なんですけど、
はい、
これが Facebook、Twitter でも今ね、今日出回ってましたが、
うん、
2008年に、
はい、
北京オリンピックありましたね、
はい。
その時の事前合宿で、アメリカ、マイケル・フェルプスは、そのシンガポールで合宿してるんですよ。
へえ。
で、その時の、当時まだ中学生か小学生ぐらいだった、
うん、
スクーリング選手が、子供ですけどね、
はい、
メガネしてね、フェルプスと一緒に写真撮ってもら
って、
ですよ。だからまさか、その、8年後に、彼に倒されるとは思ってなかったと思うんですけど、まあ、とにかくフェルプスって、みんなの、憧れ。
はい。
200メーターバタフライで今回2位に入った坂井雅人
選手。はい、はい、はい。
もう100分の4でちょっと今回惜しかったですけども、
うん、
彼も部屋にね、フェルプスのポスター貼ってっていう。うん、もう世界中にいると思う、そんなファンが。
はい。
だからみんなが頑張れてきたのはやっぱりフェルプスがいたから。
うん。
これはもう北島選手とかもそうだと思うんだけど、うん、北島選手のようになりたい。憧れを持って、夢を持って、頑張ってきた選手っていうのは、本当にたくさんいるんだなぁと、
うん、
思いましたね。
うん、
本当に残してくれた功績っていうのはすごいなぁと。
そうですね。で、それがちゃんとなんか続いてってるのが見えた試合だったんですね。
そう、
うん。ドラマチック。
で、僕はもう一週間本当に楽しませてもらったなぁというところで、はい、日本としてもメダルの数はロンドンより少なかったんですが、
はい、
今回金が2つ。ね、前回は金がなかったんですけども、うん、今回金2つ萩野選手と金藤選手が、
はい、
取ってくれましたし、まあ、あと僕前回のポッドキャストで言ってた800メーターフリーリレー男子取るんじゃないかっていうね、
うんうん、
取りましたね、銅メダルね。
そうですね。
ね、オーストラリアに勝つなんていうのもすごい偉業ですしね。
うん
うん、
オーストラリア早いですもんね。
もうオーストラリアもアメリカにまた継ぐような競泳大国で、
うんうん、
昔はイアン・ソープ、
はい、
有名選手もおりましたけど、
はい、
うん、今回もおそらく金メダル取るだろうと思われてた、ね、選手は何人かいたんですよ。
オーストラリア
特に 100m 自由形の男女、マケボイ選手と、
はい、
あとケイト・キャンベル選手と、ね、それぞれ男子女子素晴らしい、タイムで予選会なんかも泳いでたんですけど、
二、はい、
人とも、まあ、ちょっと今回全然、ベストからかけ離れたタイムで、
うん、
どうしてしまったのかなっていう感じだったんですけど。
魔物がいたんでしょうか？
ねえ、どうなんかな、やっぱ調整がうまくいかなかったのか、ちょっとこう、なかなかこう現地の、こう空気というか、
うん、
環境にうまく体が適応できなかったのか、どうか。ねえ、そういう意味で言うと、金メダルを取れる選手っていうのはいろんな意味でタフでないと。
そうですね。
技術を持ってるだけでもやっぱりおそらくダメで、
うんうん、
出し切れる、適応できる、いろんな、例えばアクシデント、トラブルに対しても対応できるような、
はい、
そういうメンタルも持ち合わせていないと、まあ、勝てないのかなという。
そうですね。
ね、
今回、なんかブーイングとかもすごいらしいですね。
ちょっとね、
すごい賑やかって聞きました。
ブラジルという、また僕に柄もあるのかもしれないんですけどね。
サッカーの国ですもん
ね。ね、 なんかこう異様な雰囲気にもちょっと飲まれてしまったっていう選手もいたかもしれないし、
う
ん、
そうですね。
あとあの飛び込みと水球シンクロするプールが今もう真緑になってしまいまして、
あ、らしいですね。薬が切れ
た。うん、いよいよちょっとあのプールをクローズしたそうです、あれは。
へ
え。は
い。なんで緑になっちゃうんですか。
あの循環の機械がちょっと故障してるらしいんですよね。どうやら、うん。ただでもそれは運営側が言ってる方はブラジルのことなので、どれほど本心図かちょっとわかんないですよね。あんだけ突貫工事みたいな感じでね、ニュースでやってましたけど、うんうん、ギリギリで建てたみたいな施設も多かったわけなんで。
はい。
メンテナンスもちゃんとできてなかったのかもしれないし、うん、で、塩素を急にたくさん入れると今度それはそれで目が痛いとかいう意見もあって、うん、体に悪そうな感じだったんですけど、まあある選手によるともうおならのような匂いがすると、
プールメタンガスが湧いてる
ってこと。ガスがね、だからもうそのバクテリアがかなり増えてしまってるのか、何なのか、まあいったら藻が発生しとるんでしょうけどね、あんだけ緑になるということは。まあ通常塩素を入れますと、ね、改善はされるんだと思うんだけど、まあ追いつかないぐらいの、うん、やっぱこう、感じなのかな。まあ、ろ過がうまくできてないんでしょう。水が滞留するんですよね。
そうですね。うん、沼みたいになっちゃったんですね。試合どうなってるんですか。
だからちょっと延期というか、ちょっと遅らせるだろうと。
あ、そう。きっと。もうあと1週間しかないでしょ。
ねえ。滞在が伸びてしまう、ね、まあちょっと観光でもするのか、まあ、観光しても危ないですよね。
そうですよ。
まあ、よくわかりませんけどね。
うん、
まあ、なかなかそのニュースではあまり報道されておりませんけども、
はい、
あのあテレビでは報道されてませんけども、
はい、
もう現地でやっぱり記者を狙った襲撃とかね、はい、多いらしいです。
なんか弾丸が打ち込まれたりとかもしてますもんね。
ね、
テントに
穴が開
く
とかね。
怖いです。
もうなんかそんな感じなので、
はい、
まあどうしても今回南米で一回やっと来たかったんでしょう。あの今までのその流れで、今までね、
なかったから。
なかったから。
はい。
やっぱそれはその順番的にどうしてもやっておきたかったって、もうここしかないみたいな感じでやったんでしょうけども。
うん、
まあそういう点で言うと、2020年東京
は、
はい、選手にとっては、すごく快適じゃないかなと思うんですが。
でもいろいろ問題がね。
今まだね、知事も変わったりして、
そうそう。
そのお金もどうするんだみたいなことになってますけど。そうそう、
だって競技場のデザインでつまずき、ポスターでつまずきですから。
ロゴね。
そう、ロゴね。
大変ですよね。
決して順調じゃないですよね、
なんかね、
今のとこ。
あれも結局国立競技場もどうなったのかちょっとわかりませんけどね、まだはっきり決まってないんですよ。
そうなの？
いや、その、どれぐらい本当にお金がかかって、どの予算で、まあ、どれぐらいのものを作るのかみたいなのもはっきり、してないんじゃないですか。
そう
か。なんか、もう、なんか疲れてしまって、僕もなんか、
そう
ね、
ニュース、ニュース気にしてなかったけど、でも、このままだとね、間に合わなくてまた緑になったら困るから。
そう。ねえ。
ねえ。
と思いますよね。あとは、その、ね、東京で心配なのは、気温。これ、真夏にやりますんでね、東京の真夏に。
ああ。これ、時期は絶対にこの8月なんですか？
いや、東京の時は7月の終わりぐらいとかからスタートするじゃないかな。
か
ちょっと遅く早いのかな、わかんないんだけど。
暑そうですね。
これはどうなんだ、みたいな。今回、ブラジルっていうのは今の時期冬なんですよね。
はい。20度ぐらいじゃ
ん。うん。競泳なんかも最終日結構ダウンのコート着てましたからね。
そうですね。会場が寒いらしいですね。
ちょっと風がこう吹き抜けてみたいな感じだったので。まあ東京はそれに対しては相当暑いだろうと思うし、
うんうん、
まあその辺もおそらく選手も対応して、事前に入って適応はさせていくんだと思うんですけども。うん、
ね、でも陸上競技とかね。
ね、どうしても直射日光。ありますから、
ね、
また水泳とかは、屋内でやることも多いし、
うん、水もね、温度が調節してるし、
ね、暑かったらプール入れるみたいなところありますけど、なかなかね、
はい、
うん、屋外競技大変やとか、
そうです、
ね、マラソンとかね、
マラソンもね、
どうなのかな、
大変ですよ。
ありますけど、まあ、ここでオリンピックが前半終わりまして、
はい、
ここから後半はまあ陸上も始まって、
はい、
あとレスリングも始まったりとか、
はい、
まあ、この辺も注目選手が、たくさんいると思いますけども、
うん、
うん、今後の見どころとしては、
はい、
そうですね。僕はね、やっぱ顔見てます、表情を。
は
あ、
は
あ、うん、レース前とか、
はい、
例えば柔道とかだったら試合中の顔表情がね、
うん、
見れるわけなんですけど、
はい、
やっぱり その時のこう目つき。 ていうかな、たたずまいというかな、なんかやってくれるんじゃないかなっていう、やっぱ選手はやってくれるし。
あの人そうでしたよね。
大野ね。
だっけ卓球の人。
卓球のね。
あの水谷ね。水谷選手。
ね、畑陽子に似てるということで、ね。畑陽子が今日あの、ヤフーニュース出てましたけどね。
あ、そう。あ
のユニフォーム着て、ね。ね、あれも快挙でしょ、
うん、
卓球で、
ね。初めてのメダルでしょ、
ね、すごいですよね。うん、あの人やっぱこう、神がかってたというか、やっぱ目つき、顔つきが、やっぱ違ってたというか、
うん、
この一つのプレーに集中してるなと。これ絶対落とさんぞっていう気迫が、すごかったですね。うん、一時その、準々決勝かなの時にその、と、あの、中国のランク一番の人って
。準決勝。
対戦しましたけどね。一時落ちてましたからね。
そうです
ね。完全にあれ相手が動揺してるんですよ。
うん、飲んでました、
ね。押されてるなっていう。だから、そういう雰囲気も、まあ、作ろうと思って作ってるんじゃないかもだけど、
うん、
あのそういうふうにこう持っていけれる、やっぱあれもメンタルなんだと思うんだけど、うん、なんかやってくれるんじゃないかっていうのはね、うん、すごいなんか伝わってきましたね。
そうですね。あれはすごかった。
ね、
はい、
そういったその表情とかね、
うん
うん、気合みたいなものも、なんかこう、見ててワクワクしますしね、うん、見どころの一つじゃないかな。なんか単純にね、メダルを取ったか取らなかったとかさ、
うん、
あの金か銀かみたいな色とかさ、
はい、
なんか僕はニュース結構それ言うじゃないですか。どうしてもそのメダリストを読んで話を聞いて、みたいな、
はい。
で、メダル取れなかったらちょっと残念でしたね、みたいなこと言うんだけど、うん、残念かどうかお前が決めるなって言うんだ。お前が言うなって言うんだよね。
頑張ってるの選手ですからね。
ね、まずはやはり敬意を持って、
はい、
あの、まあ、感想を率直に聞くと、どうでしたかって言って、本人の言葉からそういうものを聞きたいわけでね、うん、評価を勝手にしないでくれ、ね。なんかね。
そうですね。
ね、なんかそんな風に僕はちょっと見てしまうんですけどね。なんかむしろやっぱ、こういう頑張ってる、いろんなものをかけてやってきた、頑張ってる姿を、
はい、
ね、無料でテレビで見させていただいてるっていう。
は
い、お母さんの気持ちですよ
ね。そこまで行かないのに見れてますからね。
ね、感動させてもらえるなぁというのはね。
その人の人生まで教えてもらえますね。
本
当なんか、こんなことありましたみたいな。
う
ん、
と思うので、
はい、
うん。で、今回ね、僕オリンピックをさ、ずっと家でちょっと見れなかったりするわけじゃん。誰でもだけど。
はい。
で、それをね、ライブ中継してくれるアプリとかもあるんですよ。
ほう。
で、これは二つありまして、
はい、
で、一つは民放がやってる、五輪 .jp という、
うん、
ありまして。で、あと、もう一つ NHK ブロードバンドキャスティングですね。
ははは
この NHK の方はライブ中継はなかったのかな、五輪 .jp の方はライブ中継があるのかな、
ほうほう、
生放送、あるんですよ。
携帯から見れる、
うん、そう、スマホとかで見れるアプリをダウンロードしとくと。
へぇ、
そうそうそう。今までって絶対テレビの前におらんとさ、見れなかったじゃん。
そうですね。外出したら見れなかったけど。
そう。し、これはどちらのアプリもそうだけど、その後の、まあ、ハイライトとかさ、ね、録画みたいなのを YouTube 感覚で何回でも見れるんだよ、無料で。これは嬉しいですよ。言
う
たら、あ、録画し忘れたってこともあるわけじゃないですか、
テレビだったら。
あるある。スマホで何回も見れる。
すごいですね。
うん。
そんなにしていいんですか？
だから、ボリン .jp の、その民放の方は、どうしても15秒ぐらいの CM 入る。
ああ、そりゃしょうがないですね。
そこは我慢して。
うん。もうなんならちょっと買ってあげて。
ね。
ね、そんなすごい
の。すごくこれ便利になったし、
うん、
これ、こういうそのサービスなんかが、
はい、
まあ、次回東京の時は、さらにどうなってくるのかなっていう。
確かに、ね。IT も変わってきますもんね、まだまだ。
そうそう。うん、と思うので、うん。うん、面白いなぁと、
うん。
結構高画質でね、Wi-Fi、はい、とかって普通に高画質で見れるんで。
そう。すごいですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、ちょっと、ね、うん、あんまりタダでそんな見れると不安になりますけど。
え、どういうことどういうこと、
いいんですかタダでみたいな。
はあ、まあね、15秒コマーシャル見れば。
ね、あ、そうね。そうね。
そう、はい。っていうところでございます。
はい、私ね、楽しみな競技ね、まあ、あんまり見れてないけど、あの、バドミントンね、この間見たら面白かったです。
ね、結構勝ち上がってますね。
そうそう。
日本強いですよね、
女子の1位の子、
名前出てき
た。なんだっけ。
目の細い。
すいません。その望み、のぞみさん、
確か両膝手術してる、
ね。そう、膝をね、痛めて大変だったけど、みたいな。すごい粘り強くて、すごい負けず嫌いなんですって、その人。
みんな負けず嫌いね、やっぱり。オリンピックの人は。
もう一人、その女子のバドのシングルかな、ライバルの子がいて、うん、その子はすごい楽しい分だって。試合がもう楽しくて楽しくてみたいな。はい、
ね、
そう、いろんな人と戦いたい人で、で、そのもう一人の子は、とにかく負けたくない人。ほんで、この間その人の試合をね、多分初戦だったんですけどね、すごいね、もう、落ち着き払ってるっていうか、全部読んでるのみたいな感じ。翻弄してました。
かかってる感じの。
うん。すごい集中してるし。
ね。
はい。あれはちょっと楽しみですね。
あの人たちのまあ、体の中とか、
はい、
頭の中で、あの瞬間起こってることを本当に共有できるものならしてみたいな
と思って、ね。もうね、凄すぎて多分理解できないと思うんですけどね。
いいと、なんだ、あの感覚だけを僕の体にもしこうインストールしてしまったら、僕の体がこう引っ込んじゃない
ですか、ね。そうそう、
うん。
ブチンってなりそう。
そんなぐらいのレベルなんでしょうね。うん、こんなに体って動かせるのかっていう感じなんだけど、自分の体そのものがその人よりもしかして弱いと思うんで、うん、もうきっと壊れるんだと思うんですけど、ね
え。ねえ。
すごいんでしょうね。
すごい。
スポーツあんまりされない方とかなんかがさ、
はい。
あんまりそのオリンピック興味ないって方もいらっしゃると思うんだけど、
はい。
よくさ、すごく運動する人のことをちょっとこうバカにした言い方でさ、うん、脳みそも筋肉やね、はははははと言って、すなわち筋肉イコールパフォーマンスみたいに結構考えてる方多いと思うんですよ。
あ、
フィジカルも確かに筋肉のね、フィジカルっていうものもパフォーマンスの一つの要因ではあるんだけど、
はい、
やっぱり使い方だし、
そうです ね、それを動かすのは
脳だから、
神経たちだから、
そ そうね、脳が指令を出して運動神経がそれを筋肉伝えていくっていう、うん、ね、あとはその状況判断、目で見たもの、感じたものを素早くインプットして筋肉を通してアウトプットしていくみたいなことが早いわけですよね。
う
ん、
そうですね。
その時に、まあ、筋肉が、強いとか早いとかっていう人の方が、まあ、勝りやすい可能性はあると思うんですけどね。うん、
そうね。
なんかそういう目に見えない部分、筋肉って目に見えるじゃないですか。
はい。
なんかこっちの人の方が大きいなとか強そうだなみたいなのあるけどさ、うんうんうん、中身のその伝達、速度であったりとか、そういうものっていうのはこうやっぱ見えてこないんでね、うん、なんかね、そういうのがこう、100年後、200年後とかなんか見えたりするんじゃないですかね。
面白いですね。
なんか。
なんかね、そう、うん、なんかすごい人のその、感覚をそれこそ一回体験できるとかさ。
ねえ。
で、こう、イメトレ的なさ。
なんかそういう。そういう映画があったりするじゃないですか、SF の。
おぉ。
記憶を共有すると
か。はいはいはい、ね。マトリックスみたいな。
ねえ。
うん。なんかね、そういうの、ありそう。その、ね、未来には。
そのうちね。
うん。
ねえ、
うん。はい。
ということで。
はい。後半戦も楽しみましょう。
はい。
はい。
まあ次回もじゃあちょっと、オリンピックの話またしましょうか。
しますか。
この一週間ね、またいろんなドラマがあると思いますので ね。はい。僕はもうちょっとまた鼻声になってると思いますけどね。
映さないでね。
してね。
はい。お大事に。
はい。で最後に。
はい。全然別の話。
別の話。
はい。
注意喚起。
最近ね、
はい。はい。水の事故多いですね。
多いですね。
もう北から南まで。まあ主にやっぱ海が多かったかな、今回ね。この一週間。
うん、まあ、川と海ですね。
やっぱな、まあ、お子さん、かわいそうよね。お子さんが亡くなるとね。
そうね。
で、おじいちゃんが亡くなると別にかわいそうじゃないわけじゃないんだけど、うん、かわいそうやね、う
ん。またお子さん助けようとして ね、周りの方がっていうのもあるから、あれも辛いですよね。
お子さんを、お孫さんを助けようと思って飛び込んで、お孫さんは助かって、助けようとしたおじいちゃん亡くなるとかあるでしょ？
ある。
で、その、ちょっと不謹慎かもなんだけど、じゃあそのお孫さん、どうして助かったんっていうか、そう僕思うんですよ。誰が助けたんっていうか、自力なんそれ何なんみたいなね。そこ言わないですけどね。
まあ、周りのね、なんか、
誰か助けたの
サーファーとかさ、ライフセーバーとかいるから、ね、かもしれないけど。 本当気をつけていただきたい。すごい多いですよね。毎日。
多い、毎日やっぱこの時期
ニュースが、
うん、あるのかな。
ねえ。まずその、うん。
過信しないでください。そう。
河童の川流れじゃないですけどね。K さんみたいに泳げる人でも溺れることはあるし、だから、泳いじゃいけないとこで泳がない。
うん、
海水浴場じゃない。
それそれ。まずそれ。守って。
なんか泳いじゃダメではないけど、海水浴場じゃないとことかあるじゃないですか。うん、もうなるべくそれとか避けていただきたいね。
僕でも怖いもん。ね。僕でもやらんもん、そんな。
監視してる人がいるところじゃないと。気づいてももらえないですからね、なんかあったら。
ね。
うん。
で、すべての海が海水浴場ではないですからね。
ね。
ダメですよ、
はい。
で、誰も入ってないってことは、うん、入ったらいかんのやと思ってください。
ま、そうですね。あと、やっぱりせっかく海に来ても、こう、ちょっと荒れてる日とかね、
うん、
せっかく来たし、みたいな感じで入るのもやめた方がいいですね。
プール行きますよ。
そう、絶対、安全、なるべく安全な時に安全なところで泳いでいただきたいのと、
ね、うん、
あと、飛び込むで遊ぶんだりするじゃないですか、川とかでも。
あ、ありますね。
あれで、溺れるのって2種類あるんですけど、こう、溺れて本当に肺に水がバーって入って、っていう溺れ方と、はいはい、それから、水に入ったショックっていうか、
衝撃、
なんか水に入った時にわーってなって、
うん、
こう、肺に水を入れまいと、はい、喉が、喉のところがね、キューッと閉まるっていう反応があるみたいなんですよ。そうすると、肺に水は入ってこないんだけど、空気も入ってこないんですよ。
よね。
うん。
それで、それ
で溺れちゃうっていうのがあるんですって。確かにね、前溺れて運ばれてきた方でね、
うん、
肺全然水入ってない人いて、い
て、
慢性溺水っていうのかな、
ね、
あるんですよ。だから、突然飛び込むっていうのは結構危ないと思うんですよね。
ちょっとね、
うん、
やめましょう。
ね、
あんまり。そういうの
まあ、ちょっとしっかり体慣らしてからとかね、せめて。しないと怖いから。
お酒飲んでるとかね。
ああ、もうダメダメ。
もういかんですよ。
そうですよ。
もうどっちかにして飲むか泳ぐか。ね。
ね、泳いだ後で飲んだらいいですから。
ね。
はい。
ちっちゃい子供なんかだったら30センチだったら溺れますからね。
そうですね。
ね、例えば立ってさ、腰のところまでありますとか言ってもさ、ね、ほら寝たら溺れるんだから、
うん、
これあるんですよ。
体の厚みなんてね、20センチもないですからね。
こけたら溺れるなんてことはよくありますからね。
うん、
浅くてもやっぱ子供から目を離してほしくないしね。
そうです
ね。親御さんぜひ気をつけていただきたい。
はい。
はい。ね。
ね。
僕もなんかそういうもし機会があればね、助けに行きたいと思うんですけど、うん、まあ、
幸いにして
そういう時はなくて、大体友達のサンダルが流されそうになったから行ってくれぐらいで、
ね。平和です。
ありますけどね。うん、ですけどね。あと川の向こう岸まで行ってみようか、みたいなのもう、
やめてください。真ん中は早いんです。
向こう岸行っても特に何もありません。ありませんし、結局帰ってこないかんので、やめてください。
ね、真ん中は深くて早いんですよね。
ね。そう。
そう、中洲に渡ってみようとかね。
カーブのさ、ある、その、あるのあるさ、その川なんかって、その向こう側の丸いとことかっていうのはさ、子があるとこって、そのカーブのとこって、流れがきつくなってますから。
そうそうそう。
一番最後のたどり着くしんどいところで、一番強い水が横から来ますから、深いし。
うん。
もうね、それはちょっともう、そこにメダルはないし、ね、自己新記録もないので、もうみんな困るから、ね。
橋を渡ってそこへは行きましょう。
やめてほしい。
ね。
ね、気をつけてください。
お願いします。
英雄にはなりません。こんなことしても。はい、ね。まあ、そんなところでございます。今日オリンピックの話でございます。
ね。
はい。
はい。
はい、
なんかありますか？雑談とか。
雑談。そうですよね。僕はそろそろね、
うん、
この前からずっと言っておりますけどね。勉強を今しておるというところ、試験が、
新しい
挑戦の週間後に迫ってまいりますから、
ね。はい。ね、いよいよですね。
最後の追い込みでございますけれどもね。面白いですね。
勉強すると。
うん。面白い。
結構ね、
うん、
いろんな新知識を入れてますよね、今。
入れてきました。
全然運動に関係なさげなことまでありますもんね。
あります。食欲、神経性食欲不振症と、神経性食欲、神経性 過食症。
はいはい。過食症と拒食症ですね、いわゆる。
うんうん、この大きな、二つのですね、大きな違いというのはね、
はい、
不審の方はですね、
はい、
まだコントロールできるんですよね、自分で。
食べなきゃって思って食べるってことですか？
うん。まあ、例えば、そういう、こう、なんだろうな。いろんな、こう、症状があるわけなんですけども、うん、比較的その自分でまだコントロールできる範囲のものが多いんですよね。で、過食症に関しては、もう自分でコントロールできない感じ。うん、だから、周りのことへ、周りの人とか、ものへの、ちょっとこう、配慮がちょっとできにくくなってくる。かなり、まあ言ったらちょっとこう、追い詰められるような感じなんですって。
へぇ、そうなんだ。でも、拒食症の方がね、なんか命に関わるときあります。ありません？
どうだろうね。まあ、過食症の方とかも、あれなんですよ。何？
あ、そうか。
その食べ過ぎるっていう名前ではあるんだけど、
吐くんです
よ。そう、吐くんですよ。だからその、
そうか、太ってるとは限らないんでしたね。
まあそうそうそうそう。だから、兆候として、うん、その、喋ってる時なんかの息が、嘔吐臭がするとかさ、もう一つこう、あるんですって。うん。あと、過剰に運動してしまうとかね。
はい、はい。
これは両方にあるらしいんですけど、
ね、はい、はい。
過活動になってしまうとかね。
うん、あと歯がボロボロになっていますよね、吐くから。
そうそう。酸でね、やられちゃうらしいんですけど、
ね。
なんかそういうこととかも。
勉強するんですか？勉強するんです。
あれです。だからそういう、摂食障害的なこととか、あとメタボリックの方であったりとか、
うん、
高齢者の方、青少年の方、アスリートの方、妊婦さんとか、うん、女性アスリートに対してとか、それぞれにちょっとずつ違うんですよ。
アプローチの仕方が。
特にここ気をつけましょうとか、逆にこれはやっちゃダメですよ、みたいな方とかね。
うんうんうん、
妊婦さんだったら、その、運動の時の姿勢が大事ですね。お腹が出てきとるのに、うつ伏せでやらせるような、うん、寝るようなエクササイズなんか、まあ、普通に考えてもダメなわけ
ですよ。ダメですね。
ね。
はい。本当に、うん、
う
ん、
そう。
本当に大きくなると仰向けもダメですからね。
そう。だからその仰向けなんかも、いつまでやったらいいのかと。うん。うん、いつ以降はダメですよ、とか。そういうこともね、あるんですけど。まあ、なかなかディープさんを指導するってことも少ないことは、少ないんですけど、
うん。
うん。でもなんか人間の体の一つの仕組みとしてね、なんかそれをこう勉強する。
うん、
ね。いうこと面白いし。
そうですね。
うん。
ずっと勉強ですね。
ずっと勉強や。
障害学習ですね。
そう。で、このテキストの通り、行こうかといって行かないのがまた面白いですね。ね。
大多数はこうですよ、みたいな話ですもんね、あれは。
で、こういうテキストに載ってることっていうのは、まあ、エビデンスに基づいてはいるんだけども、
はい、
その一つのエビデンス、結論、結果を導き出すために、まず過程がいつもあるわけですけども、
はい、
その過程から結論まで結びつけるためのいろんな、こう、例えばサンプルの取り方、調査の仕方、結果に対する考察っていうのもあるんだけど、まあ、変な話。過程を結論持っていくためには、方法をうまく選べば持っていけれんこともないってこともあるわけですよ。
うんうんうん。
例えばそのサンプルを取った集合体がどういう特徴があるのかとかっていうのも、
うん、
100人取ろうが、100人同じ地域で住んでる人なのか、
うん、
全然違う地域の人なのか、うん、人種はどうなのかとなった時に、違う結果が出る可能性がある。
はい。バイアスがかかる。
そう。インピーダンス法、面白かったらインピーダンス法、体に電気を流すという体脂肪
を、ね、うん、
体組成の方法がありますけど、
うん、
一般的な。このインピーダンス法が正確に適用できるのは、コーカソイドのみという。
白人ですか？
そう。
ほう。
ということ
で。うちらはどうなるんですか？
あなたはコーカソイド。よりですよ、白いから。
あ、でも、黄色人種と黒人はどっちになるんですか？
わからない。だから、コーカソイドのみというふうな。感じで書いてあるから、
コーカソイドについて、
わからない。
作られた方法なんですね。
まあ、その、まあ、うん、のためにというか、やってみたら、コーカソイドだけ、
いい感じだったの。
うん、正確ですよ、という。
へぇー。
ことなんじゃない？
そうか。
だから、その、インピーダンス法にも、他にもね、キャリパー法を測るやつとか、挟んでね、
はい、
皮脂圧あったりとか、水中測定法とかあるわけなんだけど、はい、まあ、いろんなものを総合的に、こう、 いろいろデータ取ってくると、
はい、
一番高加ソイドはそのブレがないっていうか、
正確に測りやすい、
高いんじゃないっていう、
そんなところまで人種の差が出るんですね。
そう、
面白いですね。
そう、まあこれ電気の流れやすさということなんだから、例えば水泳選手って黒人少ないんですよね。今回金メダリストいましたけども、はい、
うんうん、
で陸上競技見てください、
多い、
むちゃくちゃいますよね、もう長距離とか今日の1万メーターとか見たらもう半分ぐらいアフリカ系なんですけど、そしてものすごくパフォーマンスが高いわけなんですけど、まあそういう電気の通り方、筋肉の質みたいなのがパフォーマンスにどれぐらい影響してるのかっていうのも、まあ、きっとあるんでしょう、
はい、
それは
向き不向きがね、
うん、
人種でもあるでしょうね。
そう、
うん、
だからなんかそういういろんな過程を僕の中でもまた一つ考えるきっかけになるんですよね、あこういう事実があるのか、他にこういう事実があるのか、で待てよって言って、あの競技のあの時勝ってる選手ってこういう傾向がある、じゃあこの二つの事実がもしかしたら関係してるんじゃないかなとかさ、ね、やっぱそういうふうにこうどんどん研究がされていって解明されていって、だからこそ世界新記録が出続けたりとか、トレーニングの方法もどんどんより合理的になってくるのかもしれないんですけど、まあ逆に、ずーっとも記録が出てないものもありますよね。
ほう、
ちょっとある中には、ずーっと破られてない記録とかでもあると思うんだけど、まあそうなってくると、じゃあ今やってるトレーニングって一体どうなんだろうみたいな。だからあの時のあの時代の選手にはすごく良かったかもだけど、今の時代の選手には、同じ人間でありながらあまり適応が見られないっていうことがもしかしたらあるかもしれないよね、
そうですね、
単なる個人差じゃなくてこう歴史というか時代によってもしかしたら差があるとかさ、
確かに確かに、
まあこれはでも研究しにくいですね、もう昔のサンプルが取れないから、
きっともう昔の人が今の時代でトレーニングしたら、その時よりずっと速い記録が出たり、
いや、それもあ
るよね。ね、
面白いですよ ね。ちょっとファンタジーな話になっちゃうけど。
タイムマシンやったらやってみたいね。
ねえ。
ちょっと連れてきてね。
ねえ。いますけどね。まあそんなことを考えながらオリンピック見てると、まあ面白いですね。
楽しそうですね。
ね、夢があります
ね。
はい。
はい。
まあということで、ツイッターをやっております。
はい。ゼロから始める体づくり。
はい、
はい、
最近フォロワーさんが減っております。ね、はい。
はい、悲しいね、
はい、はい、皆さんいいねをしていただいて、リツイート拡散をしていただいて、しながら、
はい、
少しずつ、この輪を広げていきたいなと
思います
思っております、はい、皆さんのなんか役に立てるんでしょうかね、
ね
え、どう
なんでしょうかね、
いつも聞いてますよ、楽しみにしてますよという声もね、
ね、
励みになっております、
ありがとうございます、最近ね、配信しましたっていうの流れると
ね、
結構リツイートしてくださる方いらっしゃいますね。
ご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もうどこのね、馬の骨とも、なんとも知らない二人のために。ね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ね。
はい。今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日はこんなとこでございます。
はい。
はい。ではまた、来週。
来週。
はい。さよなら。
さよなら。